ラジオやプレーンとポッドキャスティング、
ラジオやプレーンをお聞きの皆様こんにちは。エアプレーンレベル栗田がお送りします。今日はですね、当レベルのアーティストのインタビューをお送りしたいと思います。今回の放送を通じて、少しでもアーティストの一面を見ていただけたらと思っております。それではまず専属解説者の畑坊さん、よろしくお願いします。
こんにちは。今日も
今日も寒い中
解説してしまいました。インチキ解説で
バシバシちょっと言っていただきたいと思ってるんですが、最近ちょっとテンションの下がるようなニュースばっかりで。
そうですね。
気温も下がりつつ。
気温も下がって、
では今回のアーティストを紹介したいと思います。北直樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。今日はですね、6月の末日に発売されましたバイオハザードについて少々お伺いしていこうと思っておりますので。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でまず今回のアルバムのコンセプトについてちょっとお伺いしたいんですけども。
そうですね、コンセプト、今までは私自身アルゼンチンタンゴを弾くという、バイオリニストだということで、CD を、発表したり、演奏活動をしてきたわけですけれども、今回はそういうくくりっていうものをなしにして、自分の、オリジナル作品を中心に、そういうものをまとめた、なんていうんだろう、オリジナル曲集みたいな感じで、作ってみました。
じゃあもうそのコンセプトはカバーというか単語の曲じゃなくて、オリジナルを、
そうですね、
やるっていうコンセプト。
そうです、はい、
すごい分かりやすいです、
ね、分かりやすい。
これはなんか作曲を含めて1年ほどかかったらしいんですけれども。
ですね、基本的に自分はいろんな、ライブを、年に何回もやっているわけですけれども、そういう中で、レパートリーをこう作ってきたということで、このアルバムを作るために、この曲を書いたということではなくて、たまたま普段弾いている曲が、そのアルバム1枚分曲数がたまったということで、じゃあそろそろ録音してみましょうかということでできた、アルバムだと思います、ね。
なるほど。でもなんかあれですよね、僕初めて聞いた時にはもうかなりその流れもしっかりしてて、曲も全部こう、なんでしょうね、すごいまとまってたんで、かなりこう事前にコンセプトをまとめたコンセプトアルバムなのかなと勝手に思ってたんですけど、
やっぱりね、一人の人間が作るとどうしても曲が似てきてしまうというか、その方向性、例えばテンポであるとか、なんていうのかな、細かいそのいろんな違い、曲調の違いとかはあるんですけれども、やっぱりこう一人の人間が音楽を作っていく上でどうしてもその数珠のようなものですね、一個一個玉は違うんだけれども、結局みんながこう紐で一個につながっている数珠のようなものとして、やっぱり出てしまうっていうことがあると思うんですけれども、だから今回の、曲の中でもいろんな傾向といいますか、いろんな感じのスタイルを取り入れて、曲を作っていますけれども、でも基本的には僕の中から出てきたものということで、客観的に見ればなんか統一感というのはひょっとしたらあるのかもしれませんね。
そうですね、統一感みたいなのすごい感じますけどね。
そうですよね、
一貫性みたいなのがあって、すごい練ってるのかなという印象は。
それじゃあなんか聞きどころというか、こんなところを僕は伝えたくてみたいなところがあるんですかね。
そうですね、聞きどころ、ここを聞いてほしいということはですね、例えばこの曲のここが美味しいでしょとかっていうことはあんまり考えてなかったんですけれども、今の自分がそのライブハウスでやっていることをレコーディングスタジオに持ってきて、録音してみたらこうなったということで、お客さんがそれをどう受け止めてくださるかもその方の自由だと思うんですけれども、そうですね、なかなかバイオリンというとやっぱりまだクラシカルなイメージがあるし、それからあと、自分が長くアルゼンチンタンゴをやってきたということもあって、 あ、丹後の人ねっていう認知のされ方をしてるんですけれども、
はい、
あのそうじゃない、北直樹というバイオリニストもいましたよということを、まあ、発見していただければ、ちょっとおこがましい言い方かもしれませんけれども、そういうのはあのぜひあの注目していただきたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。それとですね、前回から、はい、あのハイパータンゴ2も拝聴させていただいたんですけれども、はいはい、ちょっと大きくシフトチェンジされてるように感じまして。
そうですね、
そこら辺はどういう変化といいますか。
まあ、ハイパータンゴ2に関して、まあ、ハイパータンゴ の、まあ、1枚目もそうですけれども、
はい、
基本的にアルゼンチンタンゴの曲というのは、もともとアルゼンチン人が作った曲を、
はい、
まあ、自分なりのアレンジをして、でそれで、レコーディングする、演奏するということがあるんですけれども、
はい、
今回の場合は、まあ、先ほども言ったようにコンセプトが、まあ、自分のオリジナルをやるということであったので、
はい、
それを、まあ、やった結果がこういうことになっていると思うんですが、実はですね、僕はアルゼンチンタンゴをやりつつも、はい、日々のライブではこのバイオハザードに入っているような曲をやってはいたんですね、
はい、
同時進行的にやってはいたんですけれども、形として録音物として今まで出てきたものがアルゼンチンタンゴの CD だったということで、
はい、
多分そのお聞きになる方からすると、なんか 今までのと全然違うって思われるかもしれないけれども、自分の中ではもともとあったものだと思います。はい、はい、
これはもう、じゃあなんかアルゼンチンタンゴというより、まあ北さんタンゴ的な。
そうですね、
もうオリジナリティに溢れた感じで仕上がってるわけです
か。はい、
なるほど。これまたタイトルも個性的で。
そうなんですね、これはですね、バイオハザードという、これはゲームでしたっけ、コンピューターゲーム
ありますね。
映画ゲームか、ゲームから映画。
そうですね、それに引っ掛けたタイトルなんですけれども、
はい、
発案者はですね、プロデューサーの徳永という、ものが、
はい、
このタイトルを名付け親になったんですけれども、バイオハザードって、本当は BIO で始まるんですよね、
はい、
でこのアルバムのバイオハザードというのは、この舌を噛むバイオハザード VIO になってるわけです、
はい
はいはい、これはバイオリンのバイオを、持ってきたということで、なんか本人曰く、バイオリン兵器というか、そういう意味合いもあったようですけれども、まあ面白いタイトルを考えてくれたなと思います。
まあ、バイオリン兵器だったら どんな兵器なんだろうね。
ちょっとねB だとB のバイオハザード、ちょっとこうすさまじい
化学兵
器、血とかああいうの想像しちゃうんですよね
やっぱ耳からこう
耳から血が出るバイオリン
なるほど。
それそうですよね、まあ、あとはその曲のタイトルとかはどうですか、はい、あのあたりは。
僕はなぜかこう日本語のタイトルをつけることになぜかこだわっているというか、どうしてもそうなっちゃうんですよね、うん、僕は曲を作るときもバイオリンで作ったりピアノで作ったりするんですけれども、なんか一番楽しい作業っていうのがタイトルをつける作業だったりするんですよ。こう一曲出来上がって、そこからイメージする言葉がポンとひらめいて、それをタイトルにするっていうのがすごく、楽しかったりもするし、それから最初にタイトルがあるっていうこともあるんですけれども、そこから、その音が出てきたりっていうこともあったりして、とてもこう言葉と音とのこうつながりっていうのを面白がっているっていうか、自分の場合は、はい、というところ
で、北直樹さんのライブでですね、
はい、
タンゴのバイオリニストとして、ジャズの方ともよくライブら、はい、なされてる、
はい、
と思うんですけれども、ちょっとその日本のジャズシーンに対して、そのタンゴバイオリニストとしてちょっと一歩離れた感じで見たよどういう。
そうですね、いや皆さんもう大変素晴らしいというか、はい、 あのもうなんていうのかな、それぞれ人それぞれすごくあの個性があって、一緒にやらせていただいて本当に楽しいんですけれども、はい、なんでしょうね、僕はあんまりあのアルゼンチン単語だからとかそのジャズだからっていうことを区別してやっているつもりもないですし、はい、そのなんていうのかな、アルゼンチン単語ってやっぱり譜面の音楽なんだけれども、譜面の音楽だからといってそこに即興性はないかって言ったら、僕はそれは即興性っていうものはすごく感じて弾いていたりするんですよ、はい、で、うん、そうですね、ジャズの方たちでも、何がジャズかっていうことを皆さんそれぞれ違ってこう捉えてらっしゃる、はい、だから、10人いれば10人のジャズミュージシャンがいれば10人のジャズがあるっていうあのことだと思うんです、はい、だから僕はあんまり自分がアルゼンチン単語のミュージシャンだ、あのそれで、一緒にセッションをやる人がジャズミュージシャンだっていうことはあまり考えてない、あ、はい、音楽と音楽をやる人のセッションだみたいに、はいはい、あの考えてやってますね、はい、
で向こうのジャズミュージシャンが、はい、俺はジャズミュージシャンだったっていうふうに思ってるかもしれないってことですか。
そうですね、まあそう思われてる方もいらっしゃると思いますよあのなんだこの単語やろうみたいなふうに思ってるかもしれませんけれども、僕としてはあまり、この人は何ミュージシャンだからっていうことは考えてないし、その人が出す音に対して僕がどう音楽で答えるかっていうそのやり取りがセッションだと思うんで、はい、そういう意識でやってます。
でも普段なんかあの、はい、そのジャズ系のミュージシャンの方と結構フリーなセッションとかもやったりとかも
する
ん
です
か。
そうですね、はい、今日ぐらい即興というのはあの、まあ、なかなか難しいですけども、はい、まあ、学ぶことは非常に大きいと思うし、やっぱり即興ってその音楽の根源だと思うんですよね。だからそういうものを即興というものを通じていろんなことが分かったりとか刺激になったりとかするっていうのはよくあります、はい、
なるほど。というわけで長々と、
長々と
アルバムの紹介をしていただきました、はい、どうもありがとうございました
ありがとうございました。
それであの最後に曲の紹介をしてもらいたいんですけれども、はい、何をかけましょうか
ね。はい、それではですね、はい、まあ、よくライブでも弾いておりますけれども、板橋区という曲を聴いていただきたいと思います、
は
い、
はい、この曲はどういうコンセプトというか、なんかこんなことがあってこの曲を作りました。
いや、これはですね、まあ、自分が板橋区に住んでいるからというただそれだけみたいな感じかもしれませんけれども、はい、そうですね、あの、まあ、さっきの話とちょっと重複してしまうんですけれども、はい、僕の音楽って表題音楽だと思うんですよ、はい、で板橋区って例えばいろんな人、まあ、板橋区に住んでいる人、住んだことがある人、はい、行ったことがある人、行ったことがない人、そこどこっていう人もいろいろいると思うんですけれども、はい、まあ、これは自分の中にある板橋区のイメージをただ単に音にしたという、まあ、それだけのことなんですけれども、だから聞いているあの意外とね、これお客さんで分かれるんですよ、はい、あ、板橋区ってこうだよねっていう人もいれば、はい、これ板橋区じゃないじゃんっていう人もいれば、はい、あの、まあ、ただ単に音楽だけ聴いて、はい、まあ、いい曲だねって言ってくださる方もいれば、はい、まあ、だから受け取り手によってそのタイトルをどう捉えるか、はい、あの大事なものとしてタイトルも一緒に、考えて、音楽を聴いてくれる方もいれば、はい、まあ、音楽だけ聴く人もいれば、板橋区って変なタイトルをつける人だね北直樹さんはって思う人もいるという、まあ、人それぞれだと思います。
というわけでじゃあ板橋区を聴いていただいて今日は終わりにしたいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.
ラジオエアプレーン for podcasting。